マルコによる福音。その時イエスは街道を出てシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人だと離れたところに出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村に行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き、宣教し悪霊を追い出された。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、マルコの一章、イエス様が、活動を始めたですね、最初の頃の、ところが出ています。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、イエスが、そばに行って手を取ってこの起こされると、彼女は癒されたというですね、いうお話が出てきます。今はこのコロナウイルスのおかげで、人と人と接することができない、いわゆるソーシャルディスタンスを、取らなきゃならない、そういう形になっていますが、余計にだからこのイエス様がそばに行って手をこの取るっていうんですかね、やはりこの接するっていうか、実際イエス様はこの病気の人に、触れられてですね、そしてこの癒されるという、こういうところが、逆にこの心に、響くような気もします。2年前、実際は1年ちょっと前ぐらいですけど、2年前の秋ですね、この、2つの喜ばしいことが日本であって、1つは、天皇陛下が即位されてこのパレードをされてですね、このすぐそばですけど、そこを回られたということと、でその後に教皇フランシスコが日本に来られたというですね、2つのおめでたいことが続いたんですが、それが続いたから余計そう思ったんですが、天皇陛下とですね、教皇フランシスコはやっぱり人との接し方がやっぱ違うなっていうふうに思いました。天皇陛下の方はパレードっていうんですかね、それは仕方がないんですけど、車でね、通り過ぎるのを、見るだけでみんな割と感激して、ありがたい気持ちになった人が多かったわけですけど、フランシスコ教皇は、もちろん車乗ってる時はそうですが、でも車から降りたらですね、東京ドーム のミサでもそうでしたけど、わざわざですね、赤ちゃんを抱き上げてキスをしたり、障害者の人がいたら必ず寄ってって、まさしくこの声をかけたりですね、触れられたりする、天皇陛下と、日本人でだから、日本文化と南米の人とその接し方が違うって言ったら、もちろんそうですけども、でもフランシスコ教皇がやって信者さんとフランクにこう接している姿は、本当にこのイエス様の姿をこう思い起こされるような気がしますね。またただ単に遠くから拝んでこの崇めるというよりは、本当に近づいていってですね、イエス様の方が、そして実際に触れられたり手を取って起こされるというですね、この神様の方が私たちに近づいてきて、この触れてくださるというですね、そして私たちが 起き上がる力を私たちにくださるということですから、まあ、これは本当に大きなお恵みじゃないかというふうに思います。ただ私たちは今まあですね、本当仕方ないですけどミサもなんか制限されて、まあ、満足に預かれる状況ではなくなってですね、まあ、今日もこうやってこの御聖体を、まあ、礼拝するしきりに、まあ、やってるわけですけれども、まあ、でも私たちは本当にこの神様と触れ合うということの何て言うんですか、まあ、こう制限された中だからこそこう何て言うんですかね、新しい印をまあ見出していく必要性はあるかもしれない。教会法、ブナチョ教会の教会法のマジスのですね2月号で、まあ、コリンズ・シムさんがこの、まあ、従来の印が制限されているので新しい印をやっぱり見つけなきゃならないっていうですね、この関東言で書いておられて、まあ、本当にその通りだなというふうに思います。神様は無限な方ですから、いろいろな形で私たちに印を通して語りかけ、そして私たちの心にさまざまな形で主がこう触れてくださっている、その印を私たちが何て言うんですかね、こう見出していくことがまあ大事なことだというふうに本当に思いますね。ネットでやはりこのミサに預かる、まあ、そういう方も非常に多くなりましたけども、やっぱり新しい印を見出して、まあ、そこで私たちはこの神様と接してその力をいただくということですよね。新しい印を私たちは本当に見出していくことができるならば、やはり今も神様から力をいただくことが、まあ、できるのではないかというふうに思います。まあ、東日本大震災から、まあ、そろそろ10年になろうと、まあ、してるんですけれども、まあ、あの時にさまざまなことがありましたが、一人のですね教会のそばに住んでる方が、まあ、被災されて、それでものすごく気持ちがですね、まあ、家は大丈夫だったんですけども、いろんな被害があって、それですっかり気持ちが落ち込んでしまって、このもう死にたいと、力がなくなってですね、まあ、仕事もまあ何かなくなってしまって、で非常に力を落として、まあ、いつ死のうかとずっとまあ部屋に閉じこもって、家に閉じこもって、まあ、考えてたっていうんですね。でもその、まあ、ご存知でしょうが、教会は今いろんな教会がこのボランティアセンターのようになって、ベースキャンプになってですね、いろんな人がこうボランティアに来るようになって、それでその時は、まあ、どこの教会も統一したですね、カリタスジャパンのこの何て言うんですか、 黄緑っていうんですかね、黄色のような緑のようなこのメッシュの、このベストを着てですね、みんなボランティアをしていたんですね。だから人が、人はもうどんどん変わるんですが、で私もちょっと何回かボランティアに行ってそのベストを着てボランティアしてたんですが、その教会のそばに住んでたその青年は、まあ、たまたま教会のそばだったから結局ですね、まあ、窓から見たら毎日毎日その黄色のベストを見るんですよね。毎日毎日で人間は変わるけど同じベストですから、同じ色のその黄色のメッシュのベストで毎日毎日見てるうちに、この彼はその黄色いベストにだんだん励まされてきてですね、あんなに多くの人が来て、次々ボランティアの人が来てる、でしかも同じ黄色のですね、そのメッシュのベストで、それがだんだん彼の心にこう触れるようになってですね、の黄色いベストを見るとやっぱりなんか自分は生きなきゃならないんじゃないか、また新たに立ち上がって起き上がらなきゃならないんじゃないかって気持ちが、まあ、だんだんと湧いてきた。とにかく毎日毎日その通りすがり見てるわけですから、それでとうとう彼は、まあ、ある時、まあ、決心して起き上がってですね、そして、まあ、新たな人生を、新たな仕事を探して歩むことをこう決めたというんですよね。 まあ、もちろんボランティアに来た人々はその青年を助けるつもりじゃなかったですけど、他の人々を助けるつもりで毎日毎日来て、この、まあ、交代でボランティアをしていた。でもその何か印として、そのベストがですね、そのまあ力を失ってた青年を力づけて、そして最終的に起き上がる力になったということなんですよね。まあ、本当に神様からの印っていうのは本当にそういうもんじゃないかなと思います。でそのような印をやはり私たちは神様から今でも与えられているでしょう。そしてまた私たち一人一人クリスチャンが他の人のための印となってですね、他の人が何らかの形で起き上がっていくための、まあ、手助けになることも私たちはまあできるのではないかというふうに思います。まあ、この御聖体は当然私たちにとって最大の神様の印でしょう。まあ、この印を私たちは黙想しながら、イエスの心を味わいながらですね、私自身が立ち上がっていくことができるように、そして私たちがまたこの私たちの小さな印を通して、このシモンの姑のように、この力がなくて寝てしまっている人が起き上がる、まあ、そういう手助けになるような、まあ、そういう印になれるようにですね、まあ、少し黙想したいというふうに思います。ではしばらくですね、まあ30分ちょっと、まあ6時半かぐらいまでにしますかね、聖体を礼拝したいと思います。沈黙の中で祈りを捧げましょう。